ni kuro pare yang ita kang awa ohum sa kura tira arang ki kamui ma ushiri ka ayai koshi ne
yan karapte おはようございます。2022年11月13日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第259回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により恵庭市の FM いい庭では毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時からワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。 FM ウィングと FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートを始めました、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。過日、山際経済再生担当大臣が旧統一教会との深い関係により辞任しました。昨日は葉梨法務大臣が死刑の判子を押してお昼のトップニュースになる地味な役職ですとの発言により更迭されました。新しい法務大臣には斉藤健氏が選ばれました。岸田内閣の黄金の3年は苦難の入り口となっています。アイヌ語で11月はクエカイチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは10月24日付北海道新聞より、アイヌ民族の歌、演奏、心震わす。道内各地で活躍するアイヌ民族の歌い手や楽器奏者ら計6組が一堂に会する音楽イベント、アイヌ音楽祭2022が10月23日、日高管内新日高町で初めて開かれ、町内外から集まった約450人が多彩な音色を楽しんだ。三井市アイヌ協会が主催し、新日高町三井市の総合町民センター浜那須ホールで開いた。ムックリ、コウキンなどの楽器や歌を披露する姉妹ユニットカピュー&バッポ、伝統弦楽器トンコリの奏者オキさん、歌や踊りを伝承するフンペシスターの原田菊江さんら計6組10人がそれぞれ歌や演奏を披露した。最後に出演者らが一緒にムックリを演奏したり歌ったりした。音楽祭に訪れた釧路市の大学教員高崎優子さんは、これだけのメンバーが集まるのは貴重な機会、来てよかったと語った。出演した原田さんは、生活に密着していて自由なアイヌ音楽を知ってもらいたい、今後も続けていければと話した。三井市アイヌ協会は来年以降も出演者を増やしながら毎年開催を目指している。本日2つ目のニュースは10月29日付北海道新聞ヒトランより、船越浩二さんをご紹介します。ビラ取りの風景の魅力を広める。日高管内ビラ取り町で2年前から季節ごとに8カ所の景観スポットをライトアップし、幻想的な風景を楽しんでもらう活動をする町民有志のビラ取り自然ガイドクラブ青虎の代表、柏の大木が並ぶ2泊の丘や高さ10メートルもあるマカウシの沢の氷壁、紅葉の名所などを色とりどりの光で照らすイベントを四季折々で開き、町内外から150人ほどが訪れる夜もある。小さな町にも自然あふれる魅力的な場所があることを知ってほしいと熱く語る。ずっと故郷のビラ取りに住み、米や軽種馬の生産などを手掛けてきた。56歳で 初めて日高山脈の最高峰、ポロシリ岳、2052メートルに登り、高山植物などの多様さに感動して、本格的にカメラを始めた。60歳で仕事をリタイアし、町内の花や風景などを撮って写真展を毎年開催する。写真だけではビラ取りの良さを知ってもらうには物足りない。町内の自然の価値を高める活動をしよう。と考え、ライトアップを始めた。町民でさえ意外と知らない魅力的な風景がある。2012年からは毎年自分で撮影した町内の風景を自費でカレンダーにして販売し、売上をすべて道庁社会福祉協議会に寄付している。ビラ取りは自然が多く、山菜取りなど季節ごとの楽しみがある。飽きることがない。と、長年住み続ける地元の魅力に自信満々だ。夏はサイクリング、冬はスノーシューで街の自然をめぐるイベントも構想する。テレワークが進めば田舎に住む若者たちも増えると思う。ビラ取りの良さを知ってもらい、人が集まればいいな、と語る74歳。本日3つ目のニュースは、11月4日付、北海道新聞より、アイヌ語で弁論大会、子守歌や体験談披露。アイヌ語の習熟度や表現力などを競う弁論大会、イタカンローが11月3日、千歳市内で開かれた。公益財団法人、アイヌ民族文化財団の主催で、アイヌ語を学ぶ道内外の6から80歳の25人が出場した。参加者は、カムユから、神謡や子守歌、自身の体験などをアイヌ語で披露した。イタカンローは、アイヌ語で、話しましょうの意味で、大会は26回目。子供の部、大人の部、交渉文芸など3部門があり、札幌市や日高管内ビラ取り町、東京都などの計20の個人と団体が学習成果を発表した。出場者は、熊や火の神などになりきって、キムンカム、山の神の話の劇を演じたり、アイヌ民族の伝統弦楽器、トンコリを弾きながら、子守歌を披露したりした。各部門の最優秀賞受賞者は次の通り。子供の部、京都府の北沢民さん。大人の部、交渉文芸部門、日高管内ビラ取り町の飯塚清子さん。大人の部、弁論部門は該当者なし。本日、四つ目のニュースは、11月5日付、北海道新聞より、朝の食卓欄、山田香織さんの回をお届けします。豊かさとは何か。日高管内ビラ取り町二部谷で生まれ育った、茅野茂さんの著書、漢本アイヌの石踏みに引き込まれた。ここには私が生まれ育った苫小牧のことが書かれていた。著書で記された二豚にダムは、苫小牧のトマト工業地帯への工業用水供給のために作られた。ダムによって失われるのは、二豚にのアイヌ民族がとても大切にしてきた場所だった。まもなくトマト計画は破綻へ向かうが、ダム建設は理由を変えて進行。建設に反対し、土地収用に同意しなかった茅野さんは、貝沢正さんと二人で裁判を起こした。どのような歴史の上に自分の暮らす町の今があるのか、知らないということの重さに私は泣きたくなった。豊かさという意味が、より増えること、より大きくなることと考えるようになったのはいつだっただろうか。その中で何を犠牲にして、何を切り捨ててきたのだろう。この本を読んだ後、ビラ取り町を訪れ、茅野茂二部谷アイヌ資料館に立ち寄った。ここには、茅野さんが1950年代から収集した民具が展示されている。それぞれの道具に手書きの丁寧な説明が記されていた。ここから伝わってくるのは、石踏みを バタバタと踏み倒して進む和人に対する声にならない叫びであり、風土と共に生きてきた人々の温かく厳しい確かな豊かさの証だった。本日最後のニュースは11月10日付北海道新聞より、アイヌ料理作ったよ、ビラトリ二豚二小で体験授業。ビラトリ町の二豚二小学校で町内のアイヌ料理実践者の貝沢美和子さんを講師に招いた授業が行われ、児童はアイヌ民族の伝統料理チェポハウ鮭の汁物を作る体験を通してアイヌ文化への学びを深めた。3、4年生5人が総合的な学習の時間を使い、10月24日に行った。児童は貝沢さんに教わりながら、鮭やオハウキナ、ニリンソウ、フキ、ネギ、ジャガイモなどの具材を包丁で切り、鍋で煮込んだ。また、授業では、サンペ、心臓やチポロ、スジコといった料理に関するアイヌ語も学んだ。4年生の二つ川さんは、鮭を皮ごと使うなど具材を知ることで、昔と今の工夫が分かってよかった、と笑顔。貝沢さんは、アイヌ語も交えながら料理を一からやってもらうことで、アイヌとの関わりを伝えていけたら、と語った。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい、先ほど1番目のニュースでですね、旧三井市町でアイヌ文学祭2022というのが開かれて、これは画期的な企画だなと思って、来年以降も継続していくというふうに新聞では書いてありましたけども、期待するとこ大ですね。
そうですね、はい、来年はぜひお運びください、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、以上で地域のニュースのコーナーを終わります。担当は仙石優子でした。リノと
ケイスケの
ポンノポンノ、イランからって木村リノセコロクレヘアン、
イランからって原田ケイスケセコロクレヘアン、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何についてお話ししますか？
はい、今回は私の周りで今時期取り憑かれている人が多いイラクサについて話したいと思います。
ああ、イラクサってどういうものですか？
イラクサはですね、トゲトゲしてるんですけど、
うん、
春には茹でて食べたり天ぷらにして食べたり、
うん、
多分ここら辺の地域の人は結構親しみのある植物だと思うんですけど。
ああ、植物なんですね。
はい。
トゲトゲしてる。
はい、そうなんですけど、
うん、
今時期になって霜が降って溶けてっていうのを繰り返すと、トゲトゲがなくなってくるんですよ、寒くなると。
うん、ああ、そうなんですね。
はい。
トゲトゲがなくなってくる。トゲトゲがあるときは痛いんですか？
痛いし、あと痒いですね。別名痒草ともみんな呼んでます。
なるほど。痒くなっちゃうんだ。
はい。
なんで痒くなっちゃうのかな？
トゲがきっと刺さるんじゃないですか？
うん。トゲが刺さって？
で、痒くなる。
トゲが刺さってどうして痒くなるの？
知りません。
ちょっと意地悪だったね。そっか。まあ、腹が荒れちゃうということで。
はい。そうなんですけど。
でそのイラクサを何するって？
春には食べるものとして知られてるイラクサなんですけど、うん、今の時期はもう大きくなって、トゲもなくなって、
うん、
繊維を取る加工に利用されるんですよね。
ああ、そうなんですか。
そうなんです。で、イラクサの繊維はすごい強いって言われてて、
うん、
アットゥシっていう有名な、なんて言えばいいですか、お経の樹皮からできた繊維があると思うんですけど、
うん、
それよりも強いって言われてます。
強いっていうのは、なんて言えばいいんですか、ちぎれないってことですか？
そうですね、耐久性があるってことだと思う。やっぱり、
ああ、そうなんだ。
柔らかさとかだったらきっと、おひょうの方が、うん、衣服とかには向いてるのかなと思うんですけど、
うん、
イラクサは加工すると真っ白で、
うん、
すごい、綺麗で、丈夫な繊維ができるそうです。
へえ、そうなんだ。
はい。
あつし、おひょうにれの、あの、紐よりあれなんですか、綺麗なんですか。まあ、個人、
はい。それぞれに良さはあると思うんですけど、白さで言ったらおひょうより白くなるんじゃないですかね。
ああ、そうなんだ。
そうそう。
何？
雪にさらして白くするらしいんですよ。
へえ。
で、雪の上にこう置いといたら白くなるみたいなんですけど、なぜ白くなるかっていうのが未だに解明されていないそうで。
もう、それは痒くなると同じぐらい大事なことですね。
そうです。
なんで痒くなるのか、なんで白くなるのか。はい、それを調べたいと。
調べたいっていうわけじゃないですけど、
うん、
なんか日に当たったら洋服とかも色あせるじゃないですか。西日の当たる部屋に洋服を置いとくとこう色が変わるみたいなんで、
うん、
色あせて白くなるのかなーっていう自分の中の説はあるんですけど、なんかあんまり解明されてみたいないみたいなんで、
そうなんだ。
面白いなーと思っています。
どんぐらいあれですか、強度があるんですか。
こう、えい。えい、えいって引っ張ったくらいじゃ、ちぎれないですね。
まあ、僕もちょっとあの、昨日触らせてもらったんですけど、本当に硬くて、そうだな、まあ、僕、成人男性なんで、成人男性が、こう、靴紐を縛るとき以上の力を加えないと、この例えちょっとダメだな。まあ、でも結構切れないですね。髪の毛以上に切れなかったな。
そうですね。テンションをかけるとやっぱりプチっていくときはあるんですけど、その、本当に細い一本の糸にして、それをこう、さらに酔って糸を作るんで、もう酔ったら、成人男性の力でも、なかなか切れないくらいの糸にはなるんじゃないでしょうかね。
あ、成人男性がどれぐらいしたら大事、切れちゃう糸。
ん？
成人男性が何するときと同じぐらいの力を入れたら。
入れても切れないかってことですか？
うん、どういう、まあいいや、この話は。
って言いながらやっても切れない。
あ、本当に、それはすごいや。
でも本当になんか強いっていうのも魅力ですけど、なんか私的にはすごい綺麗だなっていう感じで、
うん、
あ、アットゥシの織物ではよくあのなんだ色をつけてる染めてるのをよく見ると思うんですけど、うん、なんかカラフルな風にやったりしてる人もいると思うんですけど、
はい、
なんだかイラクタの繊維は染まりにくいらしいんですよね。なんでその白、綺麗な白を楽しむっていう感じなのかなって。
面白いですね。
アツシを折ってる方に聞くと、そのおひょうにれの木がない地域で、そのイラクサを使った、その反物とかが作られてたから、
うん、
そういう風に利用してたんじゃないかなっていう推測をみんなでしてはいますけど。
まあでもそれは結構あるかなと思ってて、結構カラフトの方とかが、有名だと思うんですよね。そのテタラペ、レタラペ。
うん、
イラクサで作った着物は、
うんうん。
だからまあ、おひょうに入れがないとこではそうなるのかな。
うん。なんか、まだまだ解明されてないことがあって、
うん、
なんせ作業が大変なんですよ。すごい太い一本からすっごい細い糸しか取れないんで、
うん、
ちょっと効率悪いなって感じの作業なんですけど、うん、まあまあまあ、楽しい作業ですね。
え、その時もかゆいの？
今はもう痒くないんです。
ああ、そっか、トゲが取れたから。
はい、そうなんです。
なるほど。食用はどういう風に食ってたんですか？
私は、お味噌汁に入れたり、うん、天ぷらにしたりして食べてました。
うん、へぇ、天ぷら、
はい。春に注目されがちなんですけど、
うん、
ぜひこの時期のイラクサにも注目して、みんなでなんか面白いことやっていければなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。
じゃあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。
はい。
せーの、
いやいらいけれー、水ぬからんろー。かやのしげる、にぶたにアイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二豚にアイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂二豚にアイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり、
入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また、茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では、茅野さんが往年の富士江歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には、要望に応じ館内の案内が可能です。ぜひお越しください。
イランからって、イランからって、一緒ロレ、イカタイ。おつたなんぺ、こまきかずひろころアイヌプリ、おるしぺね、ルエネ。うばきたらエチオカや。アイヌイタクペンクラブくる、こまきかずひろくね。ターンとかや、ピリカのイホマライキ。こんにちは。次は、こまきかずひろのアイヌ文化にまつわる小話です。おかわりなく、元気でいらっしゃいましたか？私は、アイヌ語ペンクラブの小松和弘と申します。今日もよろしくお願いいたします。私の住む札幌の街路樹も枯葉が舞い散る季節を迎えています。皆さんがお住まいの街ではいかがでしょうか。本日は私が先日札幌で買ったお風呂のバスマットの話からアイヌ文化に迫りたいと思います。3、4年前に東京銀座の外国人旅行者が多く泊まるビジネスホテルに泊まった時にこのバスマットに出会いました。このホテルはお風呂がなく共用のシャワーがあるだけでした。シャワーを浴びてシャワー室から出てきたら足元がやたらと気持ちがいいのに気がつきました。なんだろうと足元を見るとただの薄っぺらな白い石板なんですが、不思議なことに、この石板が濡れた足の水分を吸収して、みるみる乾いてしまいます。その時は、大都会のホテルはすごいものを置いているもんだなぁと、感心して、北海道に帰ってきました。最近、珪藻土でできたバスマットが話題になり、あれはこれだったのか、と、その存在を知りました。それで早速、買って使っています。これはなかなか優れものです。珪藻土といえば30年ほど昔の話ですが、北海道立理科教育センターの地学の先生が話してくださった珪藻土の話を思い出しました。その先生の話では、地質が専門の先生方が珪藻土の地層を見つけたときに、それが珪藻土であるか確かめるために、這いつくばって舌先をくっつけてみるのだそうです。ピタッとくっつけばその地層は珪藻土に間違いないとのことでした。私も地層が見える露頭でこれはと思うものに何度かトライしたことがありますが、残念ながら実際に珪藻土の地層に行き当たったことはありません。昔、ビスケットなどの原料として使われていたという話もされていました。珪藻土について改めて調べてみました。珪藻土は植物プランクトンの一種である珪藻が海中や河川、沼や湖などで死ぬとそこに沈殿して、殻だけが化石化して堆積したものです。珪藻土の中の化石の種類を顕微鏡で調べると、堆積した時の環境がわかるのだそうです。日本国内には珪藻土が出るところが何箇所もあることがわかりました。珪藻土の粒子には目に見えない小さな穴が無数に空いており、隙間が多く、見た目よりもとても軽いのだそうです。 珪藻土には吸水性、吸湿性、脱臭、耐火性などのいくつかの特徴があり、いろいろな用途に使われています。珪藻土の主成分である二酸化珪藻は1250度の高温にも耐えられ、火災に強く、熱伝導率の低い素材であるため、壁材や七輪の材料に使われています。珪藻土の壁は、ジメジメした夏や乾燥する冬の湿度調整をしてくれるのだそうです。それから、ろ過材として、ビールの酵母菌を吸着させたり、醤油の濁りをろ過したりするためにも使われているようです。また、漆器の輪島塗では、漆を木に吸着させ強くするために用いられるのだそうです。その他にも、乾燥土壌の土壌改良剤、流出した油の吸着剤、絶縁体、研磨剤、そして食材としても使われています。アイヌの人たちとの関わりについてですが、昔20年以上前に、言語学者の桐海秀夫先生に東京でアイヌ語十勝方言を教わった時に、十勝の本別町に知恵問いという珪藻土にまつわる地名があると聞いたことがあります。アイヌ語では、私たちが食べる土という意味です。知恵問い、問いという言葉のある地名のところには、珪藻土があると言われています。昔のアイヌの人たちは、珪藻土を食べていたようです。アイヌ出身の言語学者、チリ・マシホ先生の著作集にも記録があります。野草の根や果実を主な材料として作る料理、ラタシュケップという煮込み料理、混ぜ煮に、調味料の獣や魚の油とともに、食用粘土の珪藻土を少量混ぜることが記されています。とろみをつけるようです。アイヌの人たちの食文化には奥深いものがあるなぁと感じているところです。タンタナパクノカクイエトゥイマコタンタハンケコタンタ FM ピパーシエチヌワウンコレワパセノポイアエレケレシネチュシカマレの FM ピパーシオッタスイウヌカランド担当アナ小松和弘くね。今日のお話はここまでです。東北の町、近くの町でお聞きいただきありがとうございました。来月もまた FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。
リスナーの皆さんには、参考作戦という言葉をご存知でしょうか。参考作戦とは、奪い尽くす、殺し尽くす、焼き尽くすという意味ですが、広辞苑によると、南京大虐殺での中国側の呼び方となっているようです。善と悪とは、背中合わせとよく聞きますが、私を含め、人間とはなんと残酷で愚かな生き物なのでしょう。FM ピカウシリスナーの皆さん、いらんからくて、木村文夫の言いたい放題の時間です。参考作戦とは、日中戦争で、中国側から出てきた言葉です。中国人の村々を襲い、 土間を掘り起こし、隠してあった食料などを奪い、村を焼き払い、中国人の捕虜を横に二列に並べて、丸太と称してその上を戦車を走らせ、引き殺すという残虐非道を繰り返してきたことです。死体は前もって捕虜に穴を掘らせておき、大きく深い穴にこれまた捕虜を使って捨てさせるという残忍なことをしたのです。これは戦争ではありません。虐殺です。これが日本軍が行った南京大虐殺なのです。何万、何十万の中国人を殺したことが今、殺したことか。今同じことをロシア、ウクライナの間で行われています。なんともおぞましい話です。ロシア、ウクライナの戦争については、賛否あるようですが、真実はどこに、事実はどこにあるのでしょうか。言えるのは、ロシアはプーチンのための独裁国家です。情報統制をし、国民に不都合な事実を伏せていることにあります。その情報を、そういったプーチンに不都合な情報を知った数万とも言えるロシア国民が隣国へ流れるように逃げ続けています。そしてロシアはウクライナ領内に踏み込み、ミサイル、砲弾を放っています。言い訳のできない、これが事実です。アメリカ、日本を含めた先進国もロシアと同じ歴史を繰り返してきました。三光作戦、中国で日本軍が取った残虐非道な事件に今少し触れてみたいと思います。南京大虐殺をめぐる論争が賑やかになったのは、1971年に朝日新聞で連載された私のルポ、中国の旅が動機の一つでした。この問題には本田勝一さんが大きく関わっていたのではないかって思います。このルポの一生に南京事件があり、日本軍が上海から南京へ進撃する途中で展開された、いわゆる百人斬り競争がありました。皆さん、想像してみてください。賭けの対象に無抵抗の人間、100人を殺すという愚かで、けだものにも劣る行為。3、4人切ると、油ですぐに切れなくなるために、10本ほどの日本刀を背負い、最後はつきまくっていたとの付き人による内部告発があったと言われています。どうしたら、そんなけだもののような残虐行為ができるのか。冒頭申し上げたように、ロシアでは今同じようなことが行われています。戦争とは双方の国民に被害が出ることですが、ロシア領内にはミサイル、砲弾は撃ち込まれていません。この辺はなぜなのか。ロシア国民には何が真実なのかを見極め、声を出すべきです。プーチンのワンマンショーを演じるステージであってはなりません。最後に私が命がけとの思いで取り組んでいる先人たちのご遺骨問題で話を締めたいと思います。何人のご遺骨も人としての一丁目一番地です。 同じフレーズを繰り返します。人として我が身に置き換えて考えてみましょう。今日はシペチャリ、静内川上流のアイヌの青年たちが、ウェンシャモ、悪い人類学者たちの不正義に立ち向かったという若者たちの話から入ってみたいと思います。整理整頓のできていない私の小汚い部屋の片隅に埋もれるようにあった新聞記事が私の目に留まりました。1968年、私がまだ20歳前後の頃の朝日新聞の記事です。アイヌ研究学者などは、血液、遺骨採取を含めた資料を集めにアイヌを探してやってきます。すると、アイヌの人たちとアイヌ研究者との間でいろいろなトラブルが起こすことがたびたびあります。シペチャリ、静内川上流にあるコタンでも近年問題が起きたと書かれてありました。学者とコタンのアイヌ青年たちが、アイヌ研究をめぐって争ったことがあると書かれていました。青年たちの話によると、そのいきさつは、コタンで夏草の刈り取りが始まった頃、大学教授と学生20人がコタンにやってきました。人類学上からアイヌの骨を研究するのだと言い、教授の指示を受けながら学生たちはあちこちの丘や谷間を掘り返しましたが、そのうちどこからもアイヌ人骨が出てこないためか、今度はコタンの墓地や畑を掘り始めたので、たまりかねたコタンの青年たちが怒って言ったようです。あなたたちは誰に断ってこの墓地を掘っているのですかと。とうとう、でっぷりと声を太った教授らしき人物、おそらく小玉作左衛門かなと思いますけども、この者が眼鏡を外しながら平然と答えたとあります。まあ、繰り返しますが、風貌から小玉作左衛門かと思われる学者が、わしたちは学術研究のためにやっているのだと。君たちも協力してください。この調査は町役場にも断ってある。あり、役場でも妊婦を出してくれると嘘吹き。翌日からアイヌ人骨採取作業はさらに大掛かりになり、青年たちはいくら学術研究のためとはいえ、叩き起こされた当人たちは無論のこと、身内の承諾もなく、人権、尊厳を無視し、眠り半ばの先人たちの墓地を掘り起こすのは、人道上、許せぬ行為であると。カンカンに怒ったアイヌの青年たちは、草刈り釜を振り上げて、学生たち、発掘班に襲いかかり、激しいチャランケ、ウコイキになったとありましたが、アイヌの青年たちのチャランケは聞き入れられず、人骨発掘作業は続行され、その翌日には、町役場の職員や権力者、警察官がガードし、盗掘を続けたとありました。ふざけた話ではないでしょうか。当時は行政と権力が遺骨泥棒たちに協力するという馬鹿げた話が通用しましたが、当たり前のことですが、今は世界の常識、潮流からもう通用しません。ましてや、アイヌ遺骨研究史上主義者たちの遺骨研究は 学問の自由などという馬鹿げた話は認めるわけにはいけません。こんなことは絶対にノーです。若者の話によると、いかし、じいちゃんの骨、ふち、おばあさんの頭骨、目の子、娘の骨がザクザクと掘り出され、その骨は、りんご箱に詰められ、大学の研究室に持ち込まれたとあります。おそらく北海道大学を指すのでしょう。大学の研究室や、アイヌ研究者の部屋にゴロゴロと並んでいるアイヌの人骨は、皆そうして掘り掘って持ち去ったものです。と、コタンの青年たちは、暗い面持ちで当時の模様を説明し、非人道的な学者の行為を非難していたとあります。私はこの記事を見て、スペチャリアイヌの若者たちの人として、先人たちを敬う当たり前の強い思い。私は若者たちの行動に共感し、一段と怒りが込み上げてきました。先人たちの人権、尊厳を無視、えかし、ふち、へかったらたちの誇りを蹂躙する。これは、アイヌに対しての最大の侮辱に他なりません。ご遺骨問題に踏み込もうとしない一部のアイヌたちを、シベチェリアイヌの若者たちに見習い、己に問い、恥を知れと、今こそ大声で叫びたい。墓荒らしは今も昔も犯罪です。にもかかわらず、人類学者たちは今もこういうことの研究を企んでいます。学術研究、それを忘れてほしくないのは遺骨の尊厳です。それを無視し、学術研究があってはなりません。福村文雄の言いたい放題の時間でした。やいらいきれい。
イランカラプテ、二部谷小学校の本校です。二部谷小学校は10月16日に無事学習発表会を終えました。大きな学校では保護者に自分のお子さんの時間だけ見てもらうようにして、保護者が入ったり出たりして会場内の人数制限を行いながら進めた学校が多かったと思いますが、本校は児童数17名、家庭数13件と少ないので、入退場は初めと最後だけで、町内の親戚はみんな OK ですよと声をかけていました。当日の参加者は約50名ほどでした。途中1回空気の入れ替えをしましたが、椅子の間隔を十分にとっていたので、密になることもなく、例年通りの学習発表会を行うことができました。1、2年生の初めの挨拶では、ファイターズガールが流行らせた可愛いキツネダンスで入場しました。その後の劇は、レオレオニの絵本で有名なスイミーを演じました。クラゲやイセエビなど海の生き物に扮した子供たちが可愛いダンスを披露してくれました。赤い小魚たちの中で一匹だけ黒い魚のスイミー。この劇を通して生きる知恵と勇気、協力し合うことの大切さを伝えることができたと思います。何よりも子供たちが終始笑顔で踊っていたことに感心しました。 学校だよりに貼る写真を選んでいたら、どの写真もまたどの子も笑顔なのです。この笑顔はファイターズガールズ、ファイターズガールにも勝っているように感じました。次の3、4年生の劇は、村を救ったアイヌの話という題で、2冊の絵本、パヨカカムイとオプシヌプリの伝説を元にして台本を作り、演じたものでした。3、4年生は5人しかいないので、ある時は村人、ある時はパヨカカムイといったように、一人が何役もこなしながら、この地域素材の劇を完成させました。劇に迫力を持たせるために、本格的なアイヌの着物をビラトリアイヌ協会からお借りし、子供に合うように袖を詰めて使わせていただきましたので、どの子もすごくかっこよく演じることができました。5、6年生の劇は SDGs って何でしょうと題して SDGs の17個の目標からいくつかをピックアップして寸劇にしたものでした。私自身この劇を通して改めて SDGs について理解を深めました。SDGs とは2015年に国連総会で人間がこの地球で暮らし続けていくために2030年までに達成すべき目標として掲げ、満場一致で採択された17個の目標であること。そして採択してからもうすでに7年経ち、あと8年しかないということ。が分かりました。低学年でも分かるように、優しい例を挙げて、自分たちにできることを寸劇にしたり、歌にしたりして伝えてくれました。最後に、全校合唱を2曲披露しました。1曲目はエール、2曲目は地球の星の歌と書いて、地球聖歌でした。どちらの曲も笑顔を届けようというテーマの曲です。この2曲を選んだのは、コロナでギスギスした人間関係であったり、ロシアのウクライナ侵攻が未だに続き、悲しい思いや憎しみの連鎖が続いていることだったりを受けてのことでした。17名の子供たちの優しい歌声が一つになって、体育館内に広がり、観客を魅了していました。この歌声をウクライナやロシアにも届けたい思いでいたのは私だけではなかったことでしょう。それではこの辺で、いやいらっけです。
第259回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。それでは小松さんお願いいたします。
はい、今日はですね、アイヌ語弁論大会の話や、木村文夫さんの言いたい放題の話の中で、ちょっと思い出したことがありまして、戦争の時代の話なんですけども、アイヌ語弁論大会でですね、今年、日本が戦争で負けてですね、アイヌの人がシベリアに抑留された話があったんですよね。
まあ、似たような話をですね、日高でも、聞いたことがありまして、ロシア兵の人にですね、抑留されたアイヌの兵士の人が、服を脱げと言われて、お前は日本人ではないだろうって言われたっていう話を聞いたことがあります。まあ、そのロシア兵の人が、スラブ系の人だったのか、あるいは、北方の少数民族の兵士だったのかはわからないんですけども、まあ、そういうことで、ロシア兵の人がですね、アイヌの日本兵をですね、大切に扱ってくれたことがあるんだよっていう話をちょっと思い出してみました。まあ、そういうその、記録には残ってない話って大事にしていかなきゃいけないよなと思いながらちょっと今日放送を聞かせてもらいました。はい。
はい、ありがとうございます。それではですね、木村文夫さんに今日いろいろ深い話を聞かせていただいたんですけども、言い忘れたこと、またこれだけは言いたいということを、ちょっと時間ございますので、どうぞ。
今日の話にはちょっと関係ないんですけどもね、今古い我が家の写真見つけたもんだから、まあ、かやぶきの季節だよね。まあ、その頃は昭和30年頃だったんですけどもね、昭和30年頃ったら、俺がまだ6、7歳の頃だったんだけどもね、まだ本来にはコタンコロカムイが通ってきてね、夜にはこの大地震が、すごかったんだよね、それが。夜、しょんべんしに行ったら、そのゴゴゴって音が恐ろしくてね、中途で家に逃げ込んだことをね、この30年頃を思い出して、いました。そういう時代もありましたよ。今、コタンコロカムイがね、いなくて、人間の手によって自然を破壊され、自然、体系のバランスを崩され、今後どうやって取り戻していくのでしょうかなと思いながら、今、写真を見ながらそう思ってました。はい。
はい、ありがとうございます。コタンコロカムイってことはフクロウってことですか？
そうです。
で、フクロウの存在はどうやってわかるんですか？
でっかい鳥だもの。夕方にね、そのポン内にそのザリガニたくさんいたもんだから。
ザリガニ。
それを食べに来るんだよね。
なるほど。
おそらく伸ばしたら2メーター以上あるんじゃない？それってわっさわっさと飛ぶんだよね。
でもなんか聞いたところによるとフクロウって音をしないで飛べるって聞
いた。いや、本来から飛び立つときは落とした。
あ、落とした。
逃げるのに、ね。
羽ばたくときは落とすんです
。そう。
なんか、羽のとこに小さな毛が生えてて、音をしないようになってる。
それは飛び立ってからの話だと思うね。
なるほど。
はい。
そうですか。じゃあ、いい時代だったんですね。
いい時代だね、本当に。
あ、それはシマフクロウですか？
コタンコロカムイって何フクロウなの？とにかくでかいから。
あ、その当時は、今と違って大木がいっぱい山にあった時代です。
そうだね。だから寝るとこ食べるものがあって初めて
そうですね。
カムイたちは寄りつくわけだから、その頃まあ40年近くになると除草剤が出てきたよね。田んぼ除草する薬が猛毒だったんです。それがまあ田んぼから川に流れたよね。それでまあ、フクロウの食べる花カリカが全滅し、すごい魚いっぱいいたんだよね。青土壌って本当にこんな太くてね、そんなのもいなくなっちゃってね。
その太さって大人の親指以上
もうそんなの、その3倍もあるから。
3倍。なるほど。じゃあ直径3センチ以上ある
んですか？そしてこんな結構長くてね。
そんな土壌って大きいんですか？
大きいのもいたの。その青土壌ってやつがね。それが美味しかったのよ、また。
そうですか。私は全然見たことない。大きい。
だって、夏になると朝家出たら晩まで帰ってこないんだから。だから土壌つって、ね、昼食にして帰ってくる、
ね。まあ私の小さい頃ザリガニは見たことありますよ。本当綺麗な川にはいるんだよね。
よく食ったもんだ、尻尾食って抜いてさ、生でカリカリ。
生で
食ったことある。
でもあれは背綿抜かないと中毒になるって
聞いた。それで子供たちにも覚えたんだね。
引っ張れば。
そうそう。
内臓ですよね。 エビでもそうです。あの背わたさえ取れば、うん、食中毒にならないと。
よく知ってるじゃない。
いや聞いただけ。うちの父の話。あれ焼いて食べればうまいんだ。
うまいうまい。もう焼くなんかそんな暇なんかない。腹減ってんだからもう。小さいやつならそのままガリガリ食べた。
殻ごと。
うん、殻ごと。
でもいい時代ですね。
いい時代だよ、本当に。
でも私の小さい頃はね、山椒魚っていうのが、あの、ニブタニファミリーランドの近くにある沢にね、いたんです
よ。ああ、いたいたいた。
ちょっと本当綺麗なところにね、で、卵はね、カエルの卵よりちょっとでかいんだよね、山椒魚の卵。だから、団子、団子ぐらいの大きさですよ。4本繋いでる団子。
でかい
それぐらいでかい卵。
その頃はさ、
うん、
土地もきれい、水もきれい、風もきれい。うん、まあ、本来にさ、ホタルがうんじゃうじゃいるわけ。あの、道路脇にもね、街灯いらないぐらい。夢みたいな。
いや、見たいですね。
まあ、先ほどから、ふみおさん、ポンダイって言ってますけど、ポンダイっていうのは小さい沢っていうことですよね。これ、アイヌ語ですので、リスナーの皆さん、ポンダイって言ったら小さい沢ですので。
ぜひとも。どこら辺の地域にあるんでしょうか。
ポンナイ。ポンナイってのはあちこちにあってポンナイって言うんだよね。小さい。
ふみおさんの言ってるポンナイ。
俺の家のすぐそば。
ああ、なるほど。
そこから、あの、バケツでね、かつん棒で水汲みしたもん。
あ、じゃあ、すごいいい環境で住まれてたんですね。
そうですね。
うん、はい。それでは、千石さんから FM ピパウシのお知らせをお願いいたします。
はい。FM ピパウシからのお知らせです。FM にぶたり放送、愛称 FM ピパウシは、月に一度、主に第2日曜日、ピラトリ町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FMYY では、毎月第3土曜日11時から、YY チューブとホームページにて、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から、電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。みんな楽しみに待っておりますので、ぜひどうぞ。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二部谷、二部谷子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。ルーカーさんとお読みするんでしょうかね。ルーカーさんです。11月3日に千歳で行われたアイヌ語弁論大会、イタカンローに行ってきました。以前習っていたアイヌ語教室の仲間と、いつかはみんなで出たいね、と話していたものです。ビラトリの皆さん、頑張っていましたね。素晴らしかったです。上松ゆきさんの生のアイヌ語も聞けましたし、審査委員長がもっとアイヌ語を自分の言語にしてくださいという趣旨のお話をしていました。もっともです。大変有意義な文化の日を過ごせました。皆さん、お疲れ様でした。というようなメールもいただいております。ぜひ他の皆さんもどしどしお寄せください。ルーカーさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。FM ピカウシ第259回目の放送もお別れとなります。次回は12月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけ。